ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人慈徳会理事長でいらっしゃいます松倉典夫先生にお話を伺っていきます。先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日はゲストの先生がお名ですね。
はい、私のライオンズクラブの友人で歯科医の大月先生をお呼びしました。はい、大月先生はですね、宮下で大月歯科医院を開業されております。
はい、今日は歯医者さんということで歯についてのお話です。大月先生、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
虫歯になる原因はどんなところにあるんですか？
虫歯の原因となるのは、細菌と糖です。その生み出す酸により歯が溶けます。虫歯の原因となる細菌にはいくつかの種類があることが知られていますが、その中でもミュータンス菌、連鎖球菌が最も有名です。このミュータンス菌は糖をもとに酸を作り、人間の組織の中で最も硬い組織である歯の表面のエナメル質を溶かしてしまいます。
そうなんですか。このミュータンス菌というのは口の中のどこにいるんですか？
この菌は主にですね、歯垢、プラークの中に多く存在します。したがって虫歯は歯垢が付着しやすくって、また除去されにくい部位にできやすいのです。その部位は歯の上の溝の部分、歯と歯茎の境目、歯と歯が隣り合っている面の3箇所が後発部位です。
ああ、そうなんですか。ミュータンス菌は生まれたばかりの子供にはいないと思いますが、どのようにして口の中に定着するんですか？
その原因の7割は2歳以下で母親から感染することが分かっています。母親の唾液を通じて乳児に感染するのです。母親から口移しに食べ物をもらったり、哺乳瓶や食器から感染します。3歳頃までミュータンス菌の侵入を防いで頑張れば、他の菌が住み着くのでミュータンス菌は入りにくくなってきます。
まあ、そうですか。2歳以下ではまだ子供に免疫が十分できていないんですよね。ですから感染しやすいんですね。これはちょうど胃のピロリ菌というのが5歳以下で主に母親から感染するのに非常によく似ていますね。
そうなんですね。乳歯の時に虫歯がこうできてしまうと、その後6歳臼歯とか永久歯に影響っていうのは出てくるんでしょうか？
はい、ひどい場合ですね、今の子はだいぶきれいになってるんで、そういうことはあんまりないんですけれども、はい、僕の方で乳歯がなくなったりしますと、6歳臼歯が入ってきて寄ってきてしまいますと、その間が、その歯の出てくる場所がなくなってしまいますので、歯並びが悪くなるっていう一つの要因、それから根腺病巣っていうか根の先に病気ができたりしますと、後継、新しく生えてくる歯にその感染がちょっと形が悪くなったりとか、そういう問題が起きる可能性もあります。
私が小さい頃なんかは母親とか、それからおばあちゃんからね、口移しに食べ物をもらったっていう、そういう記憶もあるんですけど、最近の家庭の中ではそういうことは先生減ってるんですね。
そうですね。
やはり小さいお子さんの検診なんかも先生やってらっしゃるかと思いますけれども、虫歯を持っているお子さんというのは少ないって言えるんでしょうか？
はい、今は随分昔に比べたら、もう何十年前に比べたら随分ほとんどいないっていう感じですけれどもね。
わかりました。実際に、こう虫歯になった時、虫歯にもこういろいろな程度っていうのがあるんですか？
はい、虫歯の進み方はですね、専門的にはカリエスの1度から4度で表現します。 カリエスの1度は歯の表面のエナメル質だけが侵されたもの、2度はその下の造影質まで侵されたもの、3度は歯髄すなわち歯の神経まで進行したもの、4度は歯の頭が完全に壊れたものです。
1度から4度に分類されているんですね。虫歯の程度に応じて症状も違っていますか？
はい、虫歯の症状はまず歯の色が変化することから始まります。正常ではエナメル質は透明ですが、チョークのように白くなったり茶褐色になったりします。この段階で、戻る可能性はあります。この間にキシリトールとか、フッ素とかの使い方を上手にやると、それが取れたりする可能性はあります。歯と歯の間に発生した虫歯では、食べ物が引っかかったりします。この時はまだ痛くなりません。
あ、わかりました。歯がそうすると本当にもう痛くなってしまった時、そういう時はかなり進行しているということですか？
造影質まで、出てきますと、冷たい水や熱いお茶を飲んだ時に染みるようになります。さらに進むと歯髄まで達して炎症を起こします。この時は強く痛みます。
私以前すごくこう歯が痛くなって、でもなかなかこう病院に行くねきっかけがなくて我慢していたら、痛みがスーッとこう消えていったっていう経験があるんですけれど、そういうこともあるんですか？
我慢し続けますと、痛みがなくなって一時的に治ったと思いがちですけれども、実はそれは歯髄神経が死んだためです。このまま放置しますと顎骨、つまり顎の骨まで炎症が進んで、顎骨壊死などの重大な病気につながります。
治療法は虫歯の進行程度によって異なりますか？
はい、その通りです。初期の虫歯は菌により侵された脂質を取り除き、プラスチックのような歯科用の合成樹脂などでもきれいになります。歯髄まで進行したものでは、歯髄を取り除き歯髄腔という神経のあった空洞を消毒し、薬を詰め、その上に金属や合成樹脂などで土台を作り、最後にいろいろなかぶせ物をします。したがって治療も複雑となって、通院回数も増えることになってしまいます。
長引くととても大変そうですよね。やはり早期発見早期治療が大切なんですね。
最近治療ではなく歯垢、つまりプラークを定期的に除去するために歯科医院を受診することが推奨されていますよね。
プラークは歯の表面に付着した黄色みがかった粘り気のある物体のことで、その中に虫歯や歯周病を起こす菌が潜んでいます。口が臭くなる、いわゆる口臭の原因でもあります。プラークを落とさず放っておくと石灰化して硬い歯石となり、歯ブラシでは落とせなくなります。プラークを除去することをプラークコントロールと言います。歯ブラシやデンタルフロスでの日々のセルフケアが大事です。しかしどうしても歯ブラシで落とせない部位にはプラークが残りますので、歯科医院で定期的にプラーク除去をしてもらうことが口の中の衛生状態を保つために大切です。これらをプロフェッショナルケアと呼びます。
これはどのぐらいの期間に受診したらいいんですか？
上手な人だったら1年に1遍くらい、それで、一般的には6ヶ月に1遍、ちょっともうちょっとよくやった方がいいなっていう人は3ヶ月に1遍とか、そういう具合になってきます。
やはり人によって違うっていうことなんですね。
はい、そういうことでよろしくお願いします。
はい、甘いものは虫歯になりやすいっていうふうによく言われているんですが、虫歯にならないために日頃から気をつけた方がいいことはどんなことでしょうか？
虫歯菌は糖分を取って生きていますので、間食をしない、なるべく食後すぐに歯ブラシをすることが大切です。唾液には菌の増殖を抑える作用がありますので、よく噛んで食べることが必要ですし、夜間は唾液の分泌が減りますので、寝る前には必ず歯ブラシをしてください。
あ、そうですか。食べたら磨けですね。
松倉先生、それから間食をしないって今大月先生おっしゃってたんですけど、私間食もしますのでそうなると1日に 7,8 回は 歯ブラシするっていうこと
それも大変ですよ ね,
ますよね。
だから自然に間食面倒くさいから間食しないってことになってかえっていいんじゃないでしょうかね。
そうなんですかね、まあ、健康のためには間食も控えた方がいいということ、歯のためにもまあ歯ブラシを少なくするためにはそこはやっぱり我慢した方がいいんでしょうかね。それから大月先生、やはり歯ブラシの仕方っていうのがね、不安を持っている方も多いと思うんですが、上手な歯ブラシの仕方アドバイスいただけますか。
まずブラシがですね、柔らかくて小さめの歯ブラシを選んでください。歯ブラシの持ち方は鉛筆握りが良いとされています。最初は歯磨き粉をつけないで磨きます。仕上げにですね、歯磨き粉の種類に応じましてつけまして、で小刻みにある程度時間をかけて磨く習慣をつけるのが良いと思います。
うん、今最初に何も歯磨き粉をつけないでまず磨いて、その後、まあ、歯磨き粉をつけて磨くっていうことだったんですが、2回やるっていうことですか。
っていうのは歯磨き粉をつけると、はい、歯磨き粉の成分ですっきりしちゃうんですね。だから最初歯磨き粉をつけて磨いたらもう磨けた気になってしまいますので、うん、それをなくすっていう意味で、多分ぬるぬるっていうかそれがなくなるまでちゃんと空磨きで取って、
はい、
それから仕上げに磨いてくださるといいかなと思います。
ある程度時間をかけてっておっしゃっていましたが、このある程度の時間というのは目安はどのぐらいですか。
やっぱり手磨きですと3から5分ぐらいかかると思います。
5分ですか、なかなかできないですね。
5分はね、松倉先生長いですよね。
うん、でもいいこと聞きました。
これから挑戦してみたいなというふうに思います。
今の話聞きますと、虫歯は単に虫歯菌の感染だけで起こるものではなくて、食生活や生活習慣など家庭環境や社会環境に強く影響される病気ですね。
はい、その通りで、その人のライフスタイルの中に、要因があると言えます。
わあ、ライフスタイル、やはり生活習慣病っていうことに関わってきますか、松倉先生。
そうですね、結論は同じところに行き着きましたね。
なんだかびっくりなんですけれども、今日大月先生からアドバイスいただいたことを守って、食べたら磨く、それから間食は控えるっていうことをね、もう一度自分でしっかり自分に言い聞かせて頑張ってみたいなというふうに思います。さあ、今日のこの番組は鹿嶋市内宮下で大月歯科医院を開業していらっしゃいます大月茂雄先生をお迎えいたしましてお送りしました。松倉先生、大月先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。